ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。落語会の皆さんこんにちは。落語会はこの前幹事会みたいなものを名古屋でやりました、そこに出席された方ご苦労様でした、大変に有意義な議論ができまして、そういったものの成果がまたここのひばりクラブで私が話をするっていうことになりましてね、非常に、循環がいいわけです。で、今日は、ちょっと聞く人によってはですね、また同じことかっていう感じがしますけども、私としては、落語界の議論なんかを通じまして、もう一つ考えが進みました。で、私の長年の疑問はですね、フランス革命当時、今から200年前に、まだ、蒸気機関もちゃんとしたのはできていなかった。ジェームス・ワットの蒸気機関というのは1789年あたりにできてるんですが、あれは、みんなが学校でちゃんと教えないっていうか、誤解するから教えないって言ってもいいんですけども、皆さん蒸気機関っていうのを覚えてるんですけども、あれは、力は真空の力を利用しておりまして、決して蒸気の力じゃないんですね。あの時の蒸気機関と言っているジェームス・ワットの蒸気機関っていうのは、その蒸気は真空を作るために蒸気を使うという意味なんですね。で、蒸気の力じゃないんで、本当は蒸気機関と言うべきじゃなくて真空機関と言った方がいいんじゃないかと思うんですね。これは18世紀に作られた蒸気機関というのはニューコメンの蒸気機関、これ1721年だと思うんですけど、これ全部記憶なもんですから、ちょっと1、2年違ってるかもしれませんので、その点はお許しいただきたいんですが、それからそこから60年ぐらい経って、ジェームス・ワットが1789年だったかな。ちゃんとした蒸気機関を作った。それは、ニューコメンの真空機関っていうかね、これも真空でしたが、それから、ジェームス・ワットの真空機関もですね、共に同じ真空がドライビングフォースになってるんですが、ただ効率がですね、冷水機みたいなのを使ったもんですから、ジェームス・ワットはですね。だからニューコメンのは、機関というか、むしろ、その機関でやる仕事よりか、加えるエネルギーが大きいと。今の太陽光発電みたいなもんなんですけど、そういったものなので、実用的ではなかったんですね。ところが、ジェームス・ワットは一応実用的な蒸気機関を作ったもんですから、それで蒸気機関の父と言ってるんですけど、本当は真空機関。その意味では、19世紀になりまして、1804年から5年に作られた、本当に高圧蒸気機関ですね。トレビシクっていう人ですけど、それが作ったものが多分最初の蒸気機関だと思いますが、こういった細かいことはですね、専門家は知らなきゃいけないですけど、普通の人はジェームス・ワットで蒸気機関いいかなっていう感じで言っておりますけども、正しく言えば真空機関。で、トレビシクになって初めて蒸気機関ということになりますけどね。その当時フランス革命がちょうど起こりまして、だから人類史としては、動力が人間の筋肉とか家畜の筋肉からですね、蒸気というものに変わった時代と、それから革命、フランス革命が起こって自由、平等、博愛ってね、そういった時代とが重なってるんですね。ちょうど18世紀の末に起こったということで非常に画期的なんですね。それ以来だいたい230年経ったわけですが、その間、人類は何をしたかったら、技術的にはですね、人間の筋肉とか家畜の筋肉を使わずに、蒸気の力、それから間もなく19世紀の半ばには電気の力、エジソンなんか出てきましてね。それからさらに、ドイツで、ベンツが内燃機関ですね。ダイムラーとベンツですけど、それが内燃機関作った。で、19世紀に、初頭に蒸気機関、それから中盤に電気、それから後半に内燃機関と3つ作りまして、それが20世紀の花を開いて我々の筋肉を解放したと、ああいうことになるんですね。だから技術的にはこの200年っていうのは、フランス革命及びフランス革命と同時に起こった力の革命、これが実現した200年ということになるんですけども、社会的にはですね、失敗したと思われるんですね。フランス革命で唱えた自由平等博愛っていうか、むしろ博愛はね、人類共通ですから、それを除いて自由平等、それから民主主義。この三つですね、自由平等民主。これによってですね、人間が次の進歩に結びつくだろうっていうことで、現在でも、自由を守れたらほとんどの人が、反対しない。平等は大切だっつったらみんながそうだと言うと。民主主義なんだからっつったらもうどれもこれもね、民主主義。 自由民主党だって民主がついてるし、立憲民主党も民主がついてると。共産党でも中国でも中国共産党民主主義とかなんか北朝鮮民主主義とか言ってるわけですから、誰も彼もが自由と平等と民主という三つについては異議を言わないっていうことでしたね。ただこれには最初から疑問が投げかけられております。まあこういったものに対する疑問は主に哲学から最初来るんですけど、哲学が大切だったのはそういうところにあるんですね。我々も今日本はですね、お金がもう中心で哲学なんか全然関係ないということになって、宗教もなくなっちゃうんですね。で、哲学っていうのは非常に大切で、人間はまあ知恵によって生物のトップに立ってて、それで知恵があるから豚殺していいと、牛殺していいと、魚食べてもいいってことになってるんですが、本当にそうかと。知恵のあるものが他の動物を殺していいのか、というまだ根本問題が残ってるわけですね。まあ、そういった根本問題はやっぱり哲学がきちっとしてないとダメなんですね。で、まあフランス革命ってのは自由平等民主、つまり君主制よりか自由がいい、君主制よりか平等がいい、君主制よりか民主主義の方がいいっていうね、そういうこう直感的な、まあそっちがいいやっていうね、そういうまあ高校生が考えるような感じなんですよ。しかしもう一つ大人として考えたときに、本当に人間は自由を求めてるのか、本当に平等っていうのがいいことなのか、民主主義っていうのは社会体制として優れた方法なのかという疑問はですね、フランス革命当初から哲学の分野では検討されております。まあ、日本人は今哲学を全く、なんていうか、軽視してるっていうかね、馬鹿にしてる状態なんで、まあそれが結局日本の今の停滞に結びついてると僕なんか思ってるんですね。やっぱり哲学なんかがしっかりしないといけないというふうに思いますね。宗教も必要なんですが、まあこれも宗教を信じてる人には大変に失礼なんですけど、私なんかは宗教はですね、やっぱり哲学の及ばないところをケアしてると。だから哲学が進歩してくると、だんだんだんだん宗教の役割が減ってきて、そして哲学でものを考えるようになるっていうふうに私は思うんですけど、まあ実際上歴史もそうなってるんですが、今の日本みたいにですね、宗教も軽視してる、哲学も軽視してる、ただ虫のようにお金を求めて動き回ってるという社会がいいとは限らないんですね。ところで今日の話題はですね、最近の私のこういういろんな調査とか研究って言いますか、整理を通じて私が思ったのは、僕の親父が生きてるうちに褒められたらダメだと。なんで生きてるうちに褒められたらダメかっていうと、今の時代に肯定してたら、やっぱり持続性がないとかね。持続性ってのはそれを言ってるわけですからね。新しい技術が生まれない、新しい社会が生まれなければ、持続性が損なわれるっていうことなんで、そういうことは人間には今まで起こってないんですね。例えば、何でもいいんですけど、さっき言いました、蒸気の力、電気の力っていう点じゃですね。まあ、18世紀にそういうものはなかった、まだ実用的じゃなかった。というと、まあ、炭鉱で石炭を掘り出すのはもう大変だってことになるわけですね。こんなことを続けてたら、人間は石炭を掘るのが大変だからもう掘れなくなってくる。だからもうエネルギーなくなっちゃうんだ。と、そういう話なんですね。だけども実際上は蒸気機関とか電気の力とか内燃機関ができて、石炭を掘り出すのは非常に容易になる。しかも石炭だと思ってたら石油とかいろいろ作る、原子力とか出てくる。ということで、まあ、持続性っていうのは、技術とか社会の発展によってカバーされていくわけですね。ですからまあ、持続性が大変だとか、持続性社会で、なんていうのは、今頃持続性って言ったらお金が入ってくるもんですから。まあ、そういうことを言うインチキな人とか、ここにバッチつけてる人とかいますけど、アホかと思いますよ。だって人間は、社会の変化、つまりね、こう民主主義に変わるとか、フランス革命があるとか、それから技術革新があるってことで、持続性を保ってるわけで、何もしないで、ライオンみたいにですね、まあ、2000年も2万年もね、草原に寝そべってるだけって言うんだったら、それは、それこそ持続性の方かもしれませんね。その代わり別の意味で、持続性を保たないといけない。つまり、ライオンは、お腹が減らないと、獲物を取らないと。これで持続性を保持してるわけですね。人間は、お腹が減らなくても、料理をレストランに食べに行きたい。そのためには、そういったら環境が汚れてダメになるから、持続性を保つためには、むやみに取らなくてもいいとかね、 体重制限をするとかね、そういう別の方法で持続性を保ってるわけですね。で、王様がいる制度を、その資本主義とか民主主義に変えたことによって、進歩するかどうかってことなんですね。だけどもこの疑問は哲学的に、主張されていたわけですが、結果として見れば、僕は今度の整理を通じてですね、そうか、親父が言った生きているうちに褒められたらダメだったの、親父も個人のことを言ってるわけですね。僕が社会で言うときに、技術者としてもしくは研究者、学者としてね、正しいことを言えば、それは生きているうちには認められないと。認められない学問しか、学問としては役に立たない。まあ、今の言い方で言えば持続性が保つ学問にはならない。というふうに、まあ、親父は僕に言ったんですけど、それを考えてみますと、フランス革命が失敗して、この200年間で、自由も平等も民主主義を達成できなかった。むしろ悪い方がいっちゃったと。つまり自由があるように見えて、今はもう自由が全然ないですよ。なんかちょっと言いますとね、もう、ネットで総叩きにあって、テレビに出れなくなると。ですから、自由はないんですね。今、学問の自由もなくなっちゃったんですよ。国の政策に従った学問しかできない。というわけですから、これ、もう完全に学問の自由がないですよね。平等も違うんですね。平等も今、私の、こう、整理にあるんですけど、アメリカの上位 1% の人が、アメリカ国民が働いた富のほとんどを、取ってしまうと。で、中間層 40% ほとんどいかないと。富がね。っていうふうになってますから、全然平等じゃありません。平等だと言ってるだけです。平等にしようと思うと不平等になるっていう、この原理があるんですね。自由にしようと思うと不自由になる。それから民主主義もそうですね。民主主義が達成するためには、メディアがちゃんとした報道をするってことが前提ですけど、この前提はフランス革命当時からもう崩れてるんですね。フランス革命当時の報道に対する態度は非常にそのはっきりしてて、報道は下品だって言うんですね。いたけだかに威張る。今、そうでしょ？取材するときにいたけだかにやりますよ。僕なんかも、いろいろね、取材を今まで受けてきましたけど。いや、武田先生の話はお伺いしたけども、使えませんと。まあ、こんなこと言うね、失礼なね、人はね、報道しかいません。今の世の中でね。報道は非常に無礼ですね。だからもう、人間に品格となれば、もう報道の人って品格が最低なんですね。だけどこれは、人間という性格を持ったものがですね、報道というものに接すると下品になるっていう原理があるわけですよ。だからフランス革命当時からそう言われてるわけですね。まあその通りになってる。そうすると庶民は報道から間違った情報を得るわけですから、まあ、今で言えば NHK とか朝日新聞とかですね、間違った情報を得るもんですから、それに基づいて判断する民主主義は、それは絶対間違ってるわけですね。民主主義が成立しないっていうのは、報道が現在間違ってるってことと、それから、まだ社会をよく知らない人たちが選挙権を持ってるってことですね。これ非常に言うのが難しいんですよ。言論の自由がありませんからね。例えば女性の判断がほぼ間違ってるんですけど、その間違ってる理由はですね、女性自身にあるんじゃなくて、女性がやっぱり80年前まで選挙権なかったわけだから、突如、市議会議員選挙ぐらいやったらいいんですけど、国政選挙で判断することまだできないんですよ。まあ一例を挙げますとね、この前の衆議院議員選挙の神奈川15区で、私そういう話を有権者の方としたらですね、私はどうしてもこの人に投票すると。なぜならば自分の甥が、立候補者のお父さんに就職の世話になったので、投票しますと。国会議員ですよ。全然国と関係ないですね。ですから、国会議員というのは、自分の甥を世話してくれた人が大切であるという判断ですね。こういう判断をするということは、民主主義は成立しないということです。しかし、これを言いにくいんですね。女性ですから、相手が。で、女性はそういう判断をするんですよ。あの人が憎いとかね。なんか、演説の態度がけしからないとか言うんです。ちょっとそれ国政選挙に関係あるのかなとか思うんですけど、まあこれは女性の特徴じゃなくて、男性もそうですね。普通選挙、つまり、納税、税金を本当納めてる人だけで選挙すれば、その人たちは寝れてますね。ところが、自由平等になりましたから、国民全員が選挙権を持つ。そうすると、今までお役所さんだったような人は、天下国家どうだかがよくわからない。わからないまま選挙権だけが来るっていう問題があるわけですね。これはだから、女性も農業者も同じなんですね。ですけど、これは、言論の自由がなくて言えないんですよ。平等があって。そんなこと言おうもんならね、 武田はけしからんとかいうことになるわけですね。だからあいつを攻撃しようってことになって、その僕が学問的にこうじゃないかと言ったら、それをこう感情的に潰すっていうのは、これは言論の自由が保たれてるとは言えないんですね。それからもう一つは平等でもないわけですね。本当のことを言う人を潰すっていうのはこれ平等じゃありませんよね。ですからまあそういう点でやっぱり生きてるうちに褒められたらダメだというのは、学者とか技術者だけじゃなくて、民主主義が成立するためには国民全体がそういうつもりを持ってなきゃいけないということになるわけですね。例えば貴族政治とか独裁政治の時にはどういうことが議論されるか、この国の将来はこうなるから、近い将来はこうなるのでこうするという議論が、まあ、貴族の間なんかでも行われるんですね。これはまあ20世紀の初め頃随分言われてたんですよ、社会学なんかでですね。つまり大衆が政治に参加すると結局は戦争が増える、こういう議論があったわけですね。なんでかって言ったら感情的に煽られるから、貴族が戦争をやるかどうかは慎重に決めていた。しかし大衆が戦争するかどうか決めるとすぐ戦争になるっていうことなんですね。ですからまあ今のウクライナ戦争でも、ウクライナの人たち、ロシアの人たちが本当に戦争を好んでたか分かんないんですよ。だけどゼレンスキー大統領とプーチン大統領は戦争を選んだ、こういうことなんですね。なぜか、それは後ろにいる大衆が戦争を支持してるから、もしくは自分がお金をもらえるからっていうのですね。全然あのかつての王様の時代よりかはレベルの低い議論で戦争が始まってる可能性が強いんですね。まあそういうことで、私こう皆さんにひばりクラブの方とか落語界の方は、まあ僕の、まあ、家族っていうか友人っていうかそういうものなので、まあ今日はですね、私の現在の悩みですね。やはり自由平等民主主義って間違ってたなと。産業の方は成功した。技術の方は成功した。蒸気機関、電気、内燃機関は成功した。制御も成功した。それで、全部結構楽になりですね、炭鉱とか楽になり、家庭ではですね、電気洗濯機ができて掘り込めばいいと、まあ、いうことになって非常に成功した。しかし、社会制度の自由、平等、民主主義の方は、まあ、失敗したとは言えないかもしれないけど、まあ、トライしてその結果が良くなかったということになるんではないか。まあ、今日はそれがですね、現在の私の頭はもうずっと占めておりまして、どうしてそうなったのか、じゃあこれからどうなるのか、どうすればいいのか、ということに悩む毎日であります。